コミュニティ
フ10時14分を回りました。暮らしつづれ折り月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者たちをお送りしています。函館工業専門高等専門学校のさまざまな分野の先生方にいろいろなお話をお伺いしています。今月は一般科目尋問系の主任で1学年担任団の主任、そして英語科の臼田義幸先生がいらしています。臼田先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず臼田義幸先生ですが、臼の臼に田んぼの田、義幸さんは喜ぶという立身弁の越という字に能に近い雪というすごくいいお名前ですね。
ありがとうございます。
どちらのご出身でしょうか。
はい、生まれは大津区の門別です。
はい、
であの辺の地区で大津区地区で育ちました。
はい、義幸さんというお名前はどなたがお付けになったんですか。
まあ、両親ですけど。
はい。
ただ、どうして付けたのかっていうのは、僕もよくわからなくて、ただ、読みづらいですよね。
読めないです。
はい。だから、いつも苦労してます。
そうですよね。はい、まあ、道南とオホーツク海側の、エリアっていうのは、随分、風景も変わっているでしょうし、風俗も違っているかと思いますが、どんな特徴のあるエリアですか？
やはり自然、が多いですよね。まあ、函館も自然多いですけども、それよりもっと多い。だから人口的にはちょっと少ないという感じですね。だから自然が非常に大好きな人にとってはいいところかもしれませんね。
苦手な人にとってはちょっと厳しいかもしれません。はい、どちらだったんですか、子供の頃は。
あまり、自然もちろん溶け込んではいましたけども、はい、もうちょっと文化的なことだとか、都会的なところはちょっと憧れていましたね。
憧れちゃうんですよね。はい、地方にいるとね。はい、それでというわけではありませんが、英語に目覚めたといいますか、英語の先生なんですが、英語に惹かれたのは、振り返ればどのあたりだったかなと思われますか？
やっぱり中学校に入ってから、まあ昔は小学校英語教育などはありませんでしたので、はい、中学校に入ってからですね。で、ラジオの、英語番組を聞いて、はい、で友達と競い合いながら勉強したりだとか、その発音がすごく、好きだったんですね。かっこいいなと思いながら、こういうふうに発音できたらいいなっていうことで、友達同士で競い合いながら、やってました。
その友達も英語が得意な、
になっていったと思います。今は分かりません。
そうこうしているうちに大学へ進まれるわけですけど、そこでは英語のどのような分野を勉強なさったんですか？
まあ、言語学関係なんですけども、対象言語学という日本語と英語のその比較ですね。まあ、特に時制の比較を英語に研究してました。
現在過去、過去完了、現在完了とか。難しいんですけど、先生。
そうですね。やっぱり日本語にはない、概念もありますので、現在完了だとか、過去完了だとかですね、はい、そういう進行層だとか、そのアスペクトって言うんですけども、はい、そういうのが絡んでくると、ちょっと、日本語のない部分、それをどういうふうに説明するか、どういうふうに覚えていくかって大変ですね。
すごいですよね。過去から現在に至るまでのことを、ものすごく厳密にきちっと、喋るんですね、向こうの人たちって。
そうですね。
そうしなければ伝えづらい言葉なんですね。
はい、
そうなんですね。なんて不便な言葉でしょう。
でも世界で一番使われている言語ですからね。
そうなんですね。はい、その英語ですけれども、高専の学生さんたちは授業の中で英語というのは比重が大きいんですか？
そうですね。低学年のうちは、1、2年生、のうちは、普通の高校と同じぐらいの、単位数はありますね。
はい。
で、3年生ぐらいから少しずつ、単位が少なくなって、専門科目が多くなってきます。
はい。
はい。
ところが、どういう専門の雑誌を見ても、専門用語は英語がずらりと並んでいますよね。
そうですね。
そうなると、皆さん方は、いやおうなく。
はい。それにも触れなきゃいけないし、覚えなきゃいけないし、はい、使わなきゃいけないという、はい、そういう現実が待ってますね。
大体あの学会で何かを発表するのは英語というそういう世界なんですか？
そういう場合もありますね。例えば日本にいるときはあの普通は日本語で、はい、発表しますね。
学生さんたちはあのその英語で発表するときのための何かトレーニングっていうのはなさるんでしょうか？
専攻科の授業の一環で、はい、そういうのをやってますね。それがあの11月にアメリカの、サンフランシスコ州立大学から2名の先生を招集して、はい、であの特別指導という形で、行われています。
今あの、まあ、研究を発表するということよりもそのプレゼンテーション能力というか、はい、あの来た方にどれだけそれをこう訴求することができるかというすごい難しい時代ですよね。
そうですね。あのプレゼンテーションってやっぱりこれからどこでも行われていくし、やっていかなきゃならない、そういう、まあ、ことなのかなと思いますね。
先ほどちょっとご紹介しましたが、英語科の先生でいらっしゃると同時に、1学年の担任の担任団の主任もなさっていらっしゃるという、1年生の担任の先生って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、5名です。
その中を取りまとめるという、
はい、そうですね、
はいはい、具体的にはどういうお仕事なんですか？
会議を招集したり、あるいは、いろんなその特別活動っていうのがあるんですけども、はい、そのプログラムを、作ったりとかですね、まあ、学年集会を開いたりだとか、まあ、あと特別学生のですね特別なそのことに対応した時だとかですね、まあ、いろいろあの仕事があります。
1年生ちょうど今頃はどういうような状況に、心理的にもそれから勉強的にもどういう状況にあるところなんですか？
それまだ休みなんです。
あ、そうなんですね。です。いつからいつまでお休みですか？
8月の、中旬にちょっと入るくらいですね。から、9月の末ということですね。
高専も夏休みの間っていっぱい宿題とか出るんですか？
ありますね。
あ、かわいそうだ。
たくさんありますね。
本当ですか？はい、じゃあヘロヘロになって2学期が始まるとかそういうことはないんですか？
そこまではないんですけども、休みが長いですので、はい、ただ溜め込むとやらないでいると後半ですね、かなり厳しい現実が待っていると思います。
わかりましたね。さあ、その構成の中で、先生は国際化と英語教育の両方を担っていらっしゃるんですが、この構成の国際化というのは具体的に言うとどういうことなんでしょうか？
はい。今の日本を挙げてというか、文部科学省からも、はい、いろんなその指令も出てるんですけども、グローバル人材の育成という、そういう事業ですね。それの影響も受けてるんですけども、それからまあ、高専の学生もですね、これから技術者としてどんどん海外に出ていかなきゃならない。
はい。
どうしても必要なのはそのコミュニケーション、そして英語、
はい、
欠かせないんですね。
そうですよね。
そのまあ下地というか、その素地を作っていくという意味で、まあ在学時代から海外に行ったりとか、はい、あるいはこう海外の学生を受け入れて交流していく。
はい、
これがすごく大事なんですね。
ま
あ、その、 あのプログラムを学校全体で作っていこうということなんです。
は
い。
で、過去にすでに留学生は受け入れてらしてて、平成16年度からの、表があるんですけど、カンボジア、マレーシア、ラオス、スリランカ、タイ、フィリピン、モンゴル、などなどということで、いろいろな国の学生さんたちがいらっしゃるんですね。
そうですね。
どういうような意欲を持っていらっしゃるんですか？
その国を背負ってるんですね、そういう学生たちは。で、日本のその技術、
はい、
そういうものを、高専で学んで、そして、まあ、大学に進学する学生もいますし、
はい、
そのまま、母国に帰って、はい、国のために、その技術をこう、広めていく、うん。そういう学生たちです。非常にモチベーション高いです。
高いですよね。はい、私、たまたま、国際交流センターの山崎先生の奥様、ご夫婦と親しくて、で、山崎先生は、高専で、留学生に日本語も教えてらしてて、
ね、はい、
で、やっぱり国から離れてると寂しいから、よく先生のところのホームパーティーに学生さんたちがいらしてて、で、私もお邪魔するんですね、はい。そうすると、格好はもう日本の学生と同じなんだけど、ね、本当に話してみるとしっかりしてるのって、
はい。補助金というか、
はい、
奨学金が出るんですね。で、国から出るものと、それから日本政府が出すもの、
はい、
それから自費で来るもの、いろいろあるんですけども、その国から派遣される、あるいは日本政府が出している、うん、そういう学生は、もうかなり、頭がいいです。例えば、TOEIC ってご存知ですよね、はい。で、満点取ってくる学生とかです、ね。
やめてくださいと、本当に。
はい。英語はもちろんペラペラですよね。はい。なおかつ日本語を学び、日本のその技術、
はい、
そういうものをこう学んでいくと、で帰るっていう素晴らしい学生が多いですね。
逆に言えばそういうまあその国によってこういろいろ経済的な差はあるかもしれませんが、日本に来て学べて活かせるような人っていうのはやっぱりその分国に帰ったらお返しをしなきゃならないという責任感というか義務感というかそういうあたりすごいですね。
そうですね、うん、そういうのは話をしてても、
はい、
国に帰ってこういうことをやりたいんだ、はい、こういうことで貢献したいんだ、だから今一生懸命勉強してるんだっていう、意思が高いですね。
そういうことをそういう学生さんたちと交わることで高専の函館の高専の学生さんたちもいろんな意味でこう影響を受けたり刺激を受けたりするようですか。
そうですね、はい、寮生活してますし寮生の中での交流もいろいろありますし、それから各クラスに3年生以上なんですけども、1人2人、
うん、
配置されますね。でその中で交流したり、でいろいろその、英語でたまに話したりとかですね、英語を聞いたりだとか、あるいはその国のことを話したりだとかっていうのは、あるみたいですね。
私なんかそばにぴったり座っていろいろ聞きたい英語ができたらですけど。
そうですね。
食べ物とかで、ベジタリアンの方もいらっしゃるでしょうし、そういうことは困らないんですか。
そうですね。寮生活基本的にしてるんですけども、寮の中では、留学生用の、そういう、調理できる場所があるんですね。はい。そこで、自分たちで作って食べたりだとか、あるいは、寮で出る、食べ物を食べれる学生はそれを食べたいだと思います。はい。はい。
そういう学生さんたちを見ていて、日本に来て、あるいは函館で楽しんでいる様子とか、あるいはびっくりされている様子とか、困っている様子とかご覧になると思うんですけど、なんか面白いエピソードは。
そうですね。やはり、南の方から来る、
はい、
学生が多いですので、その雪を見ると、非常に喜びますよね。マレーシアの雪絶対降りませんし、
はい、
から雪を見ても本当に喜ぶ学生が多いですね。
あ、そうなんです。寒がりませんか。
もちろん寒いんですけども、その興味の方が先に立っちゃうんですよね。
あ、やっぱ若いうちにこうよその国に行った方がいいかもしれない。
そうですね。
さて今回もシンガポールから学生さんたちが、
はい、そうですね、
はい、
ちょうど今日の午後から交流が始まります、
はい、
8時台の飛行機で函館空港に到着して、
はい、
で、一旦ホテルに着いて、それから函館高専に、
はい、
来ます。
何人ぐらい、どのくらいの予定で、
24名、
はい、
引率の先生が2名ですね、
はい、
で、今日から来週の水曜日まで、はい、交流があります。
シンガポールはもう大変な経済発展も遂げ、日本を追い抜く経済力ですけど、
そうですね、
どういうことを学びにいらっしゃるんですか。
基本的にやっぱり海外の文化に触れるということですね、はい、それと高専ですのでちょっと技術的な、
はい、
実験とかも共同実験をやるんですね。でそういうのを交流を日本人の学生と、交流をしながら、実験をして、でそれをこうプレゼンテーションする成果をですね、そういうプログラムもありますし、
はい、
それから日本文化体験だとか、大沼に行って自然を体験するとか、
ね、いいですね。
シンガポールの湖とか、
はい、
そういうのないんですね。
ああ、そうだ、人造湖みたいなのしかないんですよね、
は
い、
だから大沼に行くと非常に喜びます。
そう、サイクリングとかもマレーシアの人好きですよね。
そうですね。
大沼湖畔よく皆さん、なんだ、みんなで乗る長い自転車に乗ってやってて、はい、
そうですね。
なんか顔つきとか言葉聞くと、そうだなとか思う。ああ、はい、そうか、そういう自然。
そうですね、シンガポールは特に、非常に密集しているところですので、
は
い、喜びますね。農業がないんですよ、あまり。 なんかそういう農業的なことだとか、はい、それから自然ですね、川だとか、まあ、海は周りに囲まれてますけども、湖だとかですね、大きな山だとか、はい、そういうのを見ると非常に喜びますね、
でも逆にそのこちら側の学生さんにとってはシンガポールという国そのものはあのニュースで見たりいろいろ知識はあっても実際にそういう話聞くとびっくりしますよね。
そうですね、
海ないの湖ないのとか。
そうですね、我々なんか当たり前のような感じなんですけども、でも実際はそういう国もあるということなんですね、
カジノはあるんだよねとかいっぱいその交流するのは高専と同じようなあの工業高校といいますか、そういうテクニカルな、
テクニカルなことですね。で実際今回来る学生の皆さんは、環境科学を専攻している学生さんたちです。
環境科学、
はい、
なるほどね、
で今回やる実験はですね、薄膜クロマトグラフィーによる色素の分離というやつをやるんです、はい、もう化学関係なんですけども、はい、これをガラスとかですね、プラスチックの板に、シリカゲルなど の, その吸着剤を薄く塗った薄膜プレートを用いて、溶媒と の, その親和性の違いにより、まあ、色素を分離すると。ちょっと難しいんですけども、
とても難しくて全然理解してない私はは
い、すいません、ちょっと原稿を読み上げてます。
いえいえ、ってことはあれですよね、同じ世代のこう外国から来たあの学生さんたちと技術的なことでは共通項があるから面白いんですね。
そうですね、
それが共通の言葉になるわけですよね、はい、
だからあの言葉はそんなに通じなくても、あの用語だとか、はい、そういうものは似てる部分だとか同じ部分もほとんどありますので、だからそれで あこれはこういうことねっていうことで、言葉なくてもコミュニケーションでき
ますね。そうなんですね。で、その知識とか、はい、そのやってることを見れば、お互いのレベルみたいなのが分かって、いや、日本人ちょっとすごいわとか、やっぱ器用だわ、手つきがとか、なるのでしょうか。さ、それとは反対に、ニュージーランドの研修から、研修へもこちらからも行ってきたんだそうですね。
はい。
はい。
これ3名ですね。8月、9月の上旬から、おとついですね、日本に帰ってきました、
はい、ニュージーランド研修17日間、参加者募集のお知らせというのがあるんですが、こういうものを学生さんに配布して行ってみないかというふうに。
はい。
で、ニュージーランドネーピア州の EIT ホークスベイ校という、はい、ネーピア市ってどの辺にあるんですか。
オークランド、はい、北の方の島ですね、はい、南と北に分かれてますけども、
そうなんですね、
北の方の、オークランドから、な東の方に車で4時間ぐらいのところですね、はい、
で英語学習クラブでクラスで学びながら、実験を小学校で披露したり、いろいろとホストファミリーとのコミュニケーションもするという充実した内容ですけど、やっぱりこういうのに積極的に手を挙げる学生さんも、
そうですね、
大勢いらっしゃる。
大勢ではないんですけども、興味持って、はい、行きたいという学生もいますね。
帰ってらっしゃると何か変わったなと思われることってありますか。
ガラッと変わりますね。やっぱり日本でしかわからないことってたくさん、いや日本でしか、過ごしてないので、海外に出ていろんな違いに気づくんですね、生活のことだとか言葉のことだとか、はい、まあ、勉強のこともそうですし、で、あ、そっか、こういう世界もあるんだっていうことが分かって帰ってきて、そして世界が広がっていくんですね。で、なんで自分のその考え狭かったんだろうとか、はい、こういう考え方もあるんだっていう、人間的に大きくなって帰ってきますね。
あ、はい、ただの旅ではなくて、やっぱりその高専の学生として接点のあるところに行くという、そのあたりがよりこうなんて言うんでしょう、実りが大きいというか。
そうですね、はい、大きいと思います、
はい。まあ、こういうニュージーランドに行くこともあれば、それこそシンガポールに行くこともあればということで、その社会のこう、まあ、民族が違ったり、いろいろな自然が違ったりというする中で、やっぱりこれから技術者として自分たちが世の中にできていくときに、研究する対象が日本だけを考えているときと世界を知ってからでは変わってくるのかなと思いますけれど。
そうですね、はい、やっぱりもうグローバルな時代っていうふうによく言われてますけども、はい、これからは、まあ、 日本の国としてもグローバル人材を育成するっていうそういう流れになってきてます。で、まあ、グローバルって何かっていうとですね、はい、その国境を越えた相互依存っていうのがもう、もう高まってるんですね。
なるほど、
だからもう世界共通のその価値観とかですね、地球規模の、あの課題なんかにも対応する、うん、まあ、そういう、こう能力を持ったというか、うん、そういう、ことに対応できる素地を、持つようなそういう人間になってほしい、うん、技術者になってほしいっていうのが、うん、まあ、一つの願いではありますね。
今の学生さんは幸せですね。ある程度はそういうお膳立てがあってやる気さえあお金もかかるけど
そうですね確かお金はかかります
でもそのこう意欲をかき立てるようなあのサポートがあるというのは幸せだなと思いますね。
そうですね、まあ、僕も若い頃はこういうのあればどんどんいいなっていうのはありますね、
じゃあ若返りの薬をお互い飲みましょう先生せっかくの機会ですからあの聞いてらっしゃる地域の皆さんにあの何かお伝えしたいメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、函館高専というのはあのどちらかというと技術系だとか、まあ、理系 の, あの学校っていうふうに、とか困りがちなんですけども、実は中身はですね実入ってみるとそういう国際的なことだとか、まあ、英語のことだとかあるいはそのいろんなこのコミュニケーション の, その、能力を高める活動とかですねそのたくさんあります。あの理系だけじゃなくてそういう総合的なあの、人材育成っていう意味でも非常にあの、素晴らしい学校だなというふうに思ってますので、はい、もし興味あったら少し、中身をよく覗いていただいて、はい、あこういうこともできるんだあこんなこともできるんだというふうに思っていただいたら、うん、ぜひ中学生の皆さん入ってください、
あのまた門戸が一つ広がるということでもしですよ入学なさったらあのうちの子は宇佐先生のイルカでのお話を聞いて心を決めましたとおっしゃっていただけたら嬉しいですね。はい、またいらしてください。
ありがとうございます。
月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者たちと題してお送りをしています。今月は函館工業高等専門学科の臼田義行准教授にお話を伺いいたしました。臼田先生お忙しい中をありがとうございました。
ありがとうございました。